Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。嬉しいお便りが来ていますよ、うん、ユッキーさん
ありがとうございます。
いつも拝聴しています、はい、大学時代を過ごした京都を思い出しながら、うん、炎上さんと原田さんのお話を聞いているとこんな風に生きている人がいるんだな、私も頑張らないとと日々の活力になっています。
ありがとうございます。
これからもお二人の掛け合いを楽しみにしています。
嬉しい。
こんなお便りどうします。
私も頑張ろうと思いますこれを聞いて
嬉しいな、
うん、頑張ろうと思う。ゆっきーさんありがとう。
お便りをいただきましたよ皆さん、ありがとうございます、サウンドは半径 500m という番組で、はい、まあ、京都に住んでいた人は嬉しいなと思うようなね、懐かしいなと思ったりとか、はい、そうやったんやと思ったりするような京都のお話が結構出てくるということなんですけれども、はい、なぜ出てくるかというとですね、うんうんうん、半径 500m というフリーマガジンを炎上さんが出しておられて、
はい、
このフリーマガジンがまあ京都の市バスのバス停をどっか一個選んで、
うん、
そこから半径 500m の取材をして、
はい、
でまあ特集を組むというフリーマガジンなんですね。
そうなんです、そうなんです、はい、
でまあこのラジオ番組はそのこぼれ話を聞くというラジオ番組でございます、うん、
はい、
なので京都の話がいっぱい出てくると、
うん、
しかも結構なんていうかな、もうギュッとしたね、
はい、
あるいはコアだったりね、
うん、
あんまり知られてなかったり、
ね、そうですね、いろんな考え方の方、はい、いらっしゃるので、
はい、
そういうお話をしてます、
はい、ということで、一つのフリーマガジンのこぼれ話で始まったんですけれども、はい、炎上さんもう一つおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンを出していてですね、
はいはい、
2つのフリーマガジンが、のこぼれ話編集長から聞くというラジオ番組です、
はい、そうです、
1時間お付き合いください、うん、私はサウンドロゴクリエイターということになってまして、
は
い、
この後出てくる、ね、音楽は、うん、ほぼ全部原田さん、
はい、だまあ音楽なんですけど、うん、まあ、サウンドロゴと言ってるのはどういう意味かみたいなのがね、うん、
はい、
まあ、聞いていただいたら分かるんじゃないかなと思います、はい、その柱になっている2つのフリーマガジン読んでみたいなと思った方安心してください、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に、
うん、
フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしてます、
はい、
プレゼント希望の方はメッセージに住所とお名前忘れずプレゼント希望と書いてください、
はい、
メールアドレス教えてください、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、喜びを共にトータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのくんだ。佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
先ほど紹介したようにですね、一つのバス停、京都の市バスのバス停を選んでそこから半径 500m、
はい、
でそこで、まあ、特集が組まれた記事を一つ選んでいただいて過去記事の中から編集長がお話をしてくれると、なのでその記事はどっかのバス停がきっかけですよ。
そうですよ。
でもどこのバス停かは最後に言いますよ、
うん、
バス停当てクイズが含まれてますよ、
うん、
最初にバス停のヒントをいただきますよ、まあ、そういうことにねこのコーナーなってるんです。大体は、
はい、
今日バス停当てクイズですか。
今日はバス停当てクイズですね。
わかりました。じゃあバス停当てクイズのヒントをください。
はい、このバス停の、
はい、
まあ、名前はある通り名が、
はい、
まあ、通りっていう言葉は抜きにして、あるんですね、名前になってるんですけど、今日の七口ってわかります？
今日の七口、
はい、京都につながる街道の代表的な出入り口、
あ、はいはいはいはい、
なんとか口、はい、なんとか口、はいはいはい、ね、その一つなんです。
あ、なるほど、
はい、
これはもう、七口というってことは七つあるんですか、代表的なのが。でも本間はもっとあるんかな、もしかして。
どうなんでしょう、七口は七つですね。で、七つの、
どれかやね、
どれかが、バス停名になっていて、はい、その一つですね、はい、はい、
もうそれはいろいろ思い浮かびますよ。
うん、
いろいろ思い浮かぶし、皆さん、うん、まあ、知ってる方は、
うんうんうん、
7個の中から1個ね、うんうん、決めといてください、
うん、そうですね、
何々口は思うで、
うん、そうですね、
はい、
はい、
しかも、
うん、
1個ヒントがありました。
はい、
なんとか通りっていうのの通りは使ってないんやけどって、
うん、その通り名もなってますね
っていうことですよね。
はい、
はい、わかりました。それで、はい、そこのは何でしょうか。
あのね、エスプレッソの専門店ってね、
お、
まあ、こちらそうなんですけど、私これね当時、まあ、10年以上前ですけど取材した時、はい、あんまりなかったんですよ京都で。
10年前はそうかもな。
もうそのねエスプレッソ専門店って、ドリップコーヒーはないのって聞いたらないんですって言って、だからそのエスプレッソの、まあ、薄めたアメリカーノっていう、ね、はいはい、今主流でありますけど、それはありますと、
はい、
ドリップコーヒーは置いてないんですと。でそのエスプレッソベースのいろんな、まあ、ドリンクコーヒーメニューはあるんですよ。他にも紅茶とかいろいろあるんですけど、そういうお店が私は本当に少なかったのと、そう当時、うん、それでもそれを若いご夫婦がやっててね、で今もあります。この間久しぶりに言ったらもうそのまんまで何一つ変わってなかったですね、メニューまで。
私
感激したんですけど、でここアイタルガボンっていうね、
はい、
お店なんですけど、
アイタルガボン、
はい、で当時ねそのなんかちょっとエスプレッソコーヒーってなんかちょっとね、いわゆるこう焙煎してから時間をかけた、豆がね美味しいなっていう説があったりとかしてたんですけど、はいはい、この方は私はこの方に初めて、今はいろいろ聞いてますけど、この方に初めて聞いて、焙煎して1週間以内の新鮮な豆でエスプレッソした方が美味しいなって言い切らはったんですよ、はいはいはい、当時から、
うん、
で初めて私ここでエスプレッソ好きになったんですね。
うん、素晴らしい。
それまでこう苦くてちょっと苦手とか、うんうんうん、なんかちょっと胸焼けするとか、
ね、
うん、あったんですよ、うん、でも本当に美味しくて、でそれを使ったもうラテとかもね、もうそれはそれは美味しい。私初めてこう、うわ美味しいもんやなって思って、そういう印象のある人なんですよね。でご夫婦で、まあ、イタリア料理店勤めてはって、あのご主人が、
はいはいはい、
そこで知ったんですよね美味しいエスプレッソっていうの。でそっからそれだけでちょっと頑張ってみたいと思って勉強された後に始められたお店で、で自分も若いし若いアーティストを応援したいからっていうことで、そういうその若いアーティストさんの作家ものの何かこうグッズとかも見れるようになっていて、うん、アートとかも見れるようになってて、はいはい、自分の蔵書とかも並んでて、うん、なんかこう、あ、この時ね若くても自分の好きなことをこうやっていこうと思えるんやな、手作りのお店でっていう風に思った、はいはい、本当最初やったような気がするんですよね。で印象に残ってるのがね、京都ってねすごい面白いなと思ったと。ご出身はちょっと京都ではないんですけど、どういうところがですか言うたら、 あのね、そ新しいもん やったでしょ、
はいはい、
ほなね、老舗のコーヒー屋さんが来はるんですね、オーナーが。
あ
ー、うん、で頑張り屋って、
どうう頑張り屋では、
うん、でどんなんやってんのと、
ほう
で誰々さんにも聞いたんで、その老舗のコーヒー屋さん同士で横でこう話をわーって広まってね、
なるほど、エスプレッソができてるぞ、
そうエスプレッソの専門店できたらしいでと、この辺りに、
はいはい、
でちょっと見に来たんですみたいなんで、うん、そういう風にこうオーナーさんとかが挨拶に来るみたいな、
すごい、
そんなんてあんまりないでしょ、遠いんですよ、うん、場所、
うん、いやあのなん素敵に聞こえています、
そうその通りだから、ね、なんて素敵なんやろうと、うん、こういうのいいなと思ったんですって、
はいはいはい、
自分がこうね若くて初めて、はいはい、老舗のねコーヒー屋さんのオーナーさんが新しいこと始めたらしいな言って挨拶に来てくれる、もうすごくねなんかうわいいとこやな京都はって思ったと。
なるほど、
うん、
思うにでも美味しかったぞっていう噂が飛んでるんちゃいます？
それもきっとね
あるよね、
うん、
なんか新しいだけじゃなくてすごい美味しかったでって、
あ
だからコーヒー愛で結ばれてる気がするよな、
あそんな気がします、
ね、
うん、
オーナーたちがおそうなんや飲みに行こう、いやほんまに美味しいな頑張れよっていうそういう流れな気がしますけどね、
なんかそうやって老舗になっていくのかなって思いました、
うん、ほんまやね、
うん、でこの間久しぶりに行ったらもうメニューの皮も何にも変わってもうブワーって私もフラッシュバックみたいな感じでね、
当時の取材がね、
当時の取材がもう蘇ってきて、
今もう俺さ、
うん、
帰ってエスプレッソ入れようと思ってるからね。
あ本当ですか、うん、
ここ 2,3 日牛乳の使い道を考えてたから、
うん、
あもう今日も入れようと思ったけど、
エスプレッソでちょっと濃いく立てたやつ
を、そう立てたやつを終わろうと思ったけど、
わ美味しいですね、なんか本当に新鮮な豆のエスプレッソを教えてくれたところで、それから若者がなんかこう自分の好きなことを始めていく時の努力とか、
はいはいはいはい、
店構えとか心構えも含めて、うん、なんか見た最初の例やったんですよ。
でもさそのこの話ってすごい嬉しいよね、その、うん、そこから10年とかっていう月日が経って、
うんうんうんうん、
まあなんていうかまだ中間報告やけどさ、
うん、
こう合ってたなとかいうのがあるわけでしょ、
はい、はい、もう栄えてますね。
あそう
確実に、
は
あ、はい、もうお名前もよく聞くようになったし、うん、そして並びが出てる時もあります。
あ、本
当、はい、でこの間たまたま並んでなかったから入ったんですけど、うん、全く店の中変わってなくてメニューから何もかもが、
なるほど、
うん、すごいなと思いました。
そうやな、だからキックオフした時の、
うん、まんまま
んまいけてるっていうのはね、
う
ん
う
ん、
そう
だからそこがもう正解を出してるってことで最初にね、うん、素晴らしいな、
はい、
さて何口でしょうか。
はい、後陣口です。
後陣口、
はい、
なるほど、
うん、
鞍馬口もあったしな、
ねえいろいろありますよ ね、
なるほどね、
はい、
まあでも10年以上前って言われて、
うん、
半径ファンは後陣口かもなって、
うん、ね、
思ったかもしれないですね。
分かっていただけたら嬉しいです。
わかりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス後陣口停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はい、
もう本当に最近売れたというね、
うん、
これにしました。サブリナ・カーペンターでエスプレッソ。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。去年のヒットソングなんやけどね、懐かしい感じが、
うん、ちょっとねそんな雰囲気がありますね。
なんかその今日の話ともちょっとね、
はい、
と思いました、お送りしたのは、サブリナ・カーペンターでエスプレッソでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、 みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、
えば創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなしあなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
もう新しいアルバムからはね、はいはい、全部紹介していただいたんですけれども、はい、なんか真子さんが今日も紹介する曲を。
そうなんですよ、原田さんの曲すごいいっぱいいい曲がリスナーの皆さんありましてね、はあ、でも実はアルバムに入ってるものって一部なんですよねアルバム化されてない名曲たちっていっぱいあってそれはどうあがいても私ここで流すことができないんですよねだからもうすごいショックなんですよね。でそんな全部ライブみたいに弾き語っていただくわけにもいかないし、うん、じゃあ過去のアルバムいっぱいあるから、はい、そこからも選べるしね、
はい、
でも他からも選びたいけれどそれはまたアルバム化されるまで待つしかない。
そうなんです。あもう今年 ね、そういう気持ちになっていただいて曲を入れたアルバム作りましょう、う
ん、ね、また作られるためですね、はい、ちょっとずつでも
ちょっとずつでも、はい、
でそれでね、はい、そんな中でね、はい、原田さんってこれ私だけが言ってることではないんですけど、うん、いろんなミュージシャンの方が原田さんのことをね、うん、メロディーメーカーやって言ってるんです原田さんはもうやたら歌詞を音素をさはることがあるんですけどもちろん歌詞もね、はい、いい時はありますし、うん、感動する歌詞とか、うん、あいいなって共感する歌詞もいっぱいあってでも私はあえて、うん、メロディーメーカーとしての原田さんを紹介したいんですね、うん、リスナーの皆さんに、
はい、
それで原田さんの曲の中で、いろんな曲があるじゃないですか、
はいはい、
でサビすごいとかね、
はいはいはい、
A メロがすごいとかね、うん、B メロがこれ、はいはい、B メロでこんなすごいのが来るんやとかねいろいろあるんですよ、はい、でこの今から私がかける曲は A メロ選手権というものがもしあるなら上位に行くんじゃないですか、
ね、行くやつなんや、はい、そうですか。
この A メロを皆さん聞いてほしいんです。私の大好きな曲を、はいはい、ちょっと前の曲ですけどもねこれいつ頃なの、はい、テトハートっていう曲がありまして、はい、アルバム もテトハート、うん、これいつ頃の出されたものですか。
これは2014年ですね。
あ、結構前ですね。
そうです、もう11年前です。でまあ、毎年ハラダイスの時にアルバム出してましたから、
うんうんうんうん、
その年のテーマが手とハートやったんです。
うん、ぜひともこれ皆さん展開していくんですけど、はい、サビもすごい素敵なんですけど私は A メロが好きなんです、うん、特に聞いてほしいなと思ってます。はい、
わかりました、
はい、
じゃあ紹介してください。
はい、原田博之で手とハート。
雨上がりの青空坂道を駆け上がりハートはいつか一つに伸ばした手は未来につながる虹をかけてさよならと始まりをハートに映し出してる思いに僕は愛を乗せて会いに行こう君へと手とハートで伝えて乱暴に時には野望に流って会いに行くよ君へと自然な気持ちは止められない 刻まれてく想いに僕は愛を乗せて会いに行こう君へと手とハートで伝えて乱暴に時には野暮になって会いに行くよ君へと不自然になっても構わないさ想いに僕は愛を乗せて会いに行こう君へと手とハートで伝えて
素晴らしい。もうあの何でしょう、あのサビもやっぱり良かったですねこれね。いやもう一回一展開ねあるから、もう A B A メロ B メロもう手を抜いてないって感じですよね。そしてサビみたいな、もうどれもいいみたいな。
どんどんね、あのやっぱテーマソングやから、そう会場のこと思ってるから。
すごいわ、
うん、あの雨上がりの青空ってもうその雨が降るかもしれんことは分かってるからね。
いやちょっと私やっぱり B メロ選手権でもこれは優勝するんじゃないかと思いますね。 B メロもいいわ。
お前ですか。
はい、
よかったです。
はい、
ベタ豆でございました。
はい、
まあ本当にキュンってなります胸が自分の中ではね。
本当ですか。
もうその年のことを思い出すのでね、
はいはい。
お送りしたのは原田博之で手とハート。以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m。
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣もアンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣も。絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉浦。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、最近ではですねもうフリーマガジンの記事というよりは、
はい、
なんか直接この人やっていう人がいるときには来てもらうということになっておりまして、本日もゲストに来ていただいております、はい、お名前お願いします。
ありがとうございます。イルピアットというイタリア料理店をしています水谷です。
水谷さんが来ました。
ありがとうございます、
ね、いろんな場所ではトニーと呼ばれている水谷さんでございます。
ありがとう
ござい
ます。トニーさんで通ってますね。
これも園長さん古い、
はい、もう、いわゆるなんていうのかね、あれちょっとちっちゃい
カ
ウンターだけのお店の時から知っていて、
はい、
その時は私は誰ですとか言わずに 言ってたことがあるんですよ。
本当ですね、その話は知らないですね。
実は今日初めて言いますけど、私行った時に隣に学生さん座っておられて、でトニーさんね、
はい、
パンをね、
はい、
一つずつランチにつけはるでしょ、
はいはい、
その時に隣の人が一瞬で食べはったんですよ、パンもそれから内容も、うん、ならパンもう一個あげようって言ったんですね私その時からもうね、あ、ここはちょっと違う、美味しかったんですよ、あのイタリアンとして美味しいですよ、でもねちょっと違うもん感じてたんですよ。
なるほど。
で神谷町にちょっと大きい店ができたでしょ、
はい、
あの時に原田さん知り合いやってして、はい、ってなって、原田さんだから別のところで私は知ってたんです、ソニーさんを、
ソニーさん
でもトニーさんをねほんで行ってまあ取材したじゃないですか、
はい、
まあその時にね、もううちの本見ていただいて分かるんですけど、もうほんま申し訳ないけど全然イタリアの話してないね。
だそうです ね、 うね、そう言われればイタリア料理の話とかほとんどしないですね。
ほんま申し訳なかった、もうあれね、
何の話した
あんね、生き方、
なんか働くとか店とかそんな話だったと思うんです
それは、半径 500m の
その時にね、
にね、
でもあ、これはもうおっちゃんとおばちゃんやなと、
なってもってると、
もうなってもってると、
元よりな、
いやもう本当に、まあ通ずるところはあるんですよ、はいはい、でもね、もうまずイタリア料理店をなどんなところやと思いますかっていう問いでね、
はいはい、
もう覚えてます
と、なんて答えてました、
町のインフラやって言われ
た、もう本当にその通り、それはもう間違いないです町のインフラです、
そんなことあります、
まあそっから聞きますわ、
はいはいはいはい、
トニーの言葉でな
ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、
ありがとうございます、
そうですね、はいはいはい、
イタリア料理店は町のインフラや、
うん、
もう訳は分かりません、
そうです、普通分からないでしょ、はい、
まあ、あのレストランが町にあることで、うん、まあなんかこう皆さんが過ごしている日常の時間が一回止められるというか、
はいはいはい、
例えば家で介護していて大変だと思う人も食事に行ったら介護のことを一瞬忘れることができる食事時間だったりとか、はいはいはい、職場で嫌なことがあっても友人とうまくいってない時でもレストランがあってあそこの料理や食事ができることで気分転換になるとか、なんかこう日常生活でここでワンクッションみたいなもののまあ、装置というか、その役割がまあ飲食店全般にはあるんですけど、特にレストランっていうふうに言っているのは、まあなんかなるべく丁寧に作られたりだとか、きちんと作ったりだとか、そういったことにまあ普段より少し配慮してますよっていうものが乗っかってると思ってるんですね。だからこう毎日食べる食事の例えばファストフード的なものでもいいんですけど、レストランっていうカテゴリーになるだけでちょっとこう明るくなれるような、それがこうやっぱり日常生活に欠かせないものとしてあるからインフラという感じです。
思いますかこの話。
いやもうあのね、行かねば
そうなんです、
時々レストランに行かねば
だから
思うね、
はいはい、そう思ってもらえるような、
いろんな業種業態でいろんな社会貢献があったりとか哲学があったりとかがあるじゃないですか、
はいはい
は
い、
もう私はこのトニーさんのお店で、あ、こういう例えばイタリア料理店の店主という職業でこんなにアカデミックで
いやいやいや、
こんなにソーシャルなことができるんだ、
いやありがたいです、
私はそう思い知ったんですよ。
いやもうごめんごめんごめんなさい、みんながあのラジオを触って熱っって言ってる
のがすごい、炎上さんこんなにこんなに熱くなっているのを見たの初めてです
本当ですか、
すごいですね、なんか
そうですか、
なんかこんなにわーってなる、
いやなるんです、あのそういう人を街で発掘した翌日とか直後の援助しにくい、ひどいですから、
なるほど、
見つけたと
すごいですね、だから
なるべく取材では冷静に冷静に
って
頑張るんですけど、
まあ、
もうでも聞いたこと
でうわーって
なってるから、
ね、なんかもう頭の中で常にそういうアンテナが張り巡らされてる、
そう、もう本当そう、だからもうそのトニーさんと出会った時にはあ、こういうことができるんやな飲食店でと思ったんですよ。だからいろんな職業でいろんなことができるんだなって私は思ってるんです。
そうですね、いろんな職業でいろんなことできますよ ね、うん、ね、間違いないです、
ごめんなさい、
はい、
もう卓球のスピードが速すぎてみんながついていってないと思いますよ、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンできますねって2人で言ってるけど全然わかんねえやっていう人がいると思います。僕はわかっていますもちろんわかっていますけれども、
うんうん、
そして実際にそういう結果が、
うん、
美味しかったなパンって食べてしまったし、その青年に、
うん、
もう1個あげるよ、
うん、
それも一個ね、
多分お腹を空かせてる年代のそんなに裕福でたまらないわけじゃないあの人が座ってたんです。
いろんなこと考えたんですか。
それをきっと
同じぐらい読み取った結果、
読み取ったトニーさんはもう一個あげはったんです。
もう瞬間的判断でね、
瞬間的にもうすごくお腹を空かしてる人が座ってるっていう、うん、
これあれですよ、毎回パンを出した途端に食べたらもう一個サービスとかじゃない
そう、分かってます。 それはもちろんすごい優秀な機能です。
そうですそうです、うん、大丈夫です。
君にはあげません。
いやいやいや、それはそれで
なら必要がないからです。
だ
から
君にはあげませんがもうちょっと強いメッセージになってますね。
もういやでもこのイルピアットというイタリア料理店の一つセオリーに、美味しいものを出すの以外にすごいなんか深い哲学を私は感じていて、
なるほど、ね、
何かやっぱりその、はい、座られた方に対しての、はいはい、なんか違うコミュニケーションがあるんですよね。
いやなんかどう、うん、もうそうなってくると今度はあそこの店行くとすごい考えてないといけないみたいな感じになりかねないですけど、
ね、
なんかレストラン、うん、さっき仕事の話も出たと思うんですけど、うんはいはい、何かの役に 立ちたいなと思って多分料理作ってる人間みんな思ってると思うんですよね、うん、飲食店って、うん、どの料理人さんどの調理師さんもなんかこう自分の能力が役に立てばいいなと思って働いてると思うんですよ、うん、でこれどの職業も多分そうなんですけど、うん、飲食店ものすごく分かりやすいですよね、うん、パンを出したらあっという間になくなったんだったら、うん、なんか追加しにくいだろうかなって思って多分、うん、差し上げたんだと思うんですけど、 そうね、うん、その自分の役割みたいなものをずっとこう考え続けて料理を作るから、うん、どうしてもそういうアクションになりやすいのかもしれないですね、うんう
ん、いやでもねその哲学とかって、うん、カウンターに座った人間とか来た人間にはさ、うん、もっとさ直感的なものとして来るじゃない、
はいはい、
だからなんか気持ちよかったなとか、うん、ちょっと元気になったなとか、うん、いる時間なんか忘れられたなっていう、うん、すごいそのシンプルな感想ですよ。
いや嬉しい、
受けては、
うんうんうん、いや本当そうです、
また行こうそうとかね、うん、リフレッシュされたとか、うんうん、そういうことだもんね。
いやもうなんかもうおっしゃる通りで、うん、こう なんか居心地よかったなと思ってもらうための時間をレストランがどう作れるかっていうことだと思ってるんで、
うんうんうん、
まあ、なんか難しい言い方をするとそうなんですけども、うん、気楽に来てもらって気分転換になったイエイみたいな、うん、そういう装置ですよね。
ただ俺は望むので難しい話してます、
うんうん、あ、分かります。私も望むのでそうなりがち。ただねやっぱそうするために気楽に本当に心地よい時間を提供する、美味しい時間を提供するためにめちゃくちゃ資料深いんですよ。
そうやね、
だからすごいなと、そこのところが、いや
もうそれはもう飲食店の人ほとんど思うよね。
うん、
もうでもどの飲食店の方もみんなやっぱ資料深いと思うんですよね、うんうんうん、材料をまあなんか選ぶところからそれをこうどう調理してどういうふうに最終的に持っていくのかみたいな、うんうん、簡単に言えばそういうことが常にこう材料とまあ向き合うみたいな、
うん、
あとは価格もそうじゃないですか。だからこれは買おうと思っていたが高いからどうしようとか、そういうことも考えた上で多分皆さん仕入れして調理もされていて、でこれを作りたいんだけど今日スタッフ足らないから作れないなとか、多分みんな考えてると思うんですよね。なんかそういうこう水面下のことをお客様は何も分からずに完成した一皿を召し上がっていただいた時に、わ、なんかこれ美味しいなって思ってもらえたら、あ、なんかやりがいはあるなと思うんですよね、うん、
だからこういう話ばっかり聞いて結局何パスタがどうだとかいう話ができなかったんですよ。
確かに
本当に
安心して行っていただいて、はい、美味しかったって言って帰れる、
うん、そう
店です。
美味しいです。
でこれ今営業時間としてはいつ、ランチと夜と、
あ、そうですね、ランチと夜と、日曜日と月曜日が定休日になっているので、はいはい、ランチと夜営業です。ランチが11時から1時が最終入店の1時半がクローズですね。夜が17時夕方5時から始まって、うん、21時がラストオーダーの22時が閉店です。
なるほどね。これおおむね予約なくて行ってもいいけど、
はいはい、
予約もできますよね。
ランチタイムだけ予約ができないようになってて、ディナータイムはできるんです。これね、ランチタイム予約を昔江町時代、はい、昔小さい店でやった時、一時取ってた時あるんですけど、はいはい、これ多分どこの飲食店さんも同じ回答もらえると思うんですが、うんうん、ランチタイムって時間守らないんですよ。
あ、
結構ね、皆さんがその指定した時刻にほとんど見えないんですよ。これ例えば12時に4人ですって話をしていたら12時10分とか15分とかになるんですよ、整うのが、
はいはい、
これ 不思議とそうなってて、うん、ご予約いただいて10分15分ぐらい待ったらいいじゃないかってなるんですけど、うんうんうん、飲食店はランチタイム比較的にこう回転をさせたいとか、うん、他の方が来た時に10分15分で食事を終えられる方も中には見えるから、
なるほど、
なるべくこう多くの人にアクセスしたいと思ったら空気を置いておけないって思っちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、
でそれがあまりにも重なりすぎて、もうなんかちょっとこうこれはランチタイム予約
違うな
怖くなってしまって、それからランチタイムはあの予約のお問い合わせいただいてるんですけど、電話口でずっと謝り続けるっていう、
うん、私も何回か謝っていただきました、
していただかなきゃいけないんです、なるけどね、だけど逆に気楽よ、
うん、そうですね、うん、
さっき空いてた、
はい、もうなんか予定を立てずに、うん、まあなんか行ってみようかっていう気分で来ていただいて、
ランチはそれ
で、もう北の白梅町あたりにお店あるんで、周辺にはタイムパーキングたくさんありますので、ね、
本当に本当に
もう使っていただいて、
神谷町の
神谷川
ですね、神谷川通り、神谷川通りと一条、
はい、
の、西南角、
そうです、ね、そうです
にあるお店なんですけども、
可愛いお店です、
これね、イルピアット、
うん、はい、
イルピアット、ILPIATTO、
はい、
小文字で全部、
はい、イタリア語ですね、
イタリア語でお皿という意味らしいんですけれども、はい、イルピアと、まあ、お皿が意訳されて料理という意味らしいんですが、です、ね、インスタグラムでイルピアと調べていただくと、
はい、
まあなんかこうランチのメニューの写真も出ていれば、
そうですね、基本的にインスタグラムには料理の写真とメニューを載せるようにしていて、ストーリーはなんか日常にあった事柄を載せてるんですけど、うんうん、基本的にこう投稿されて記録に残っているものは料理にしようというふうに、あとは告知ですよ ね、
なので見ていただければ、
はい、
あの行きたくなります、
そうです、ね、いや本当に
ぜひあの
皆さん
ラジオ聞いたよ
言
って言ってください、
いや本当に、ね、
嬉しいです ね、
ぜひとも、
あの水谷さんトニーはラジオ大好きっ子でございまして、う
ん
う
ん
う
ん、ラジオ大好きっ子なんですよね、あの、うん、ホームページもあるんですけど、ホームページに水谷ラジオっていう、う
ん、あそうなんですね、
項目があって、そこで僕一人で喋ってますんで、うん、一人語りをしてますので、
それも聞いていただ
いて、ぜひ皆さん聞いてみてください、
ラジオ好きが聞いてます、
もしよろしければ、うん、お耳汚しになると思いますけど、
そこにもアクセスしていただきたいと思います、
はい、
もう何回でも来てめっちゃ面白いから
もう何回な、もう全然喋り足らない、これイントロダクションですよね、
いや本当そうですよね、
何にも喋れてないですよね、うん、僕
いや まだまだありますから、
まだまだ
面白いことが、
時々来てください、
いやもう呼ばれたらいつでも、
はい、分かりました、お時間来てしまいました、もう一度名前お願いします、
イルピアットの水谷でございます、
どうも本日はありがとうございました、
ありがとうございます、
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、水谷さんからリクエストいただきました、
はい、
こんな曲も大丈夫ですかって言って、全然大丈夫ですってね言ってたんですけれども、ゆらゆら帝国で一人ぼっちの人工衛星、
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ、
イントロでいい曲、
もうこれ私大好きなんですよ嬉しい、これをかけてくださって、
もうギターの音がたまらん、
もうたまらんのです、
はい、わ、はい、かりました、お送りしたのはゆらゆら帝国で一人ぼっちの人工衛星でした、
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックの、支えて未来を開き京都で100年超えました、大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気、街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク、
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。
さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。いつものメニューでいいでしょうか。その前にお名前をください。
ムーンライトクラブの経営しております歌子でございます。
似てへん。
しゅんこさんはまだ来てはりまへんな。ちょっとコーヒーでも飲んで。あかん、全然似ひん。
全く
似てん。トヨタカローラ京都の田中でございます。
ひどかったですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
山のなな皆さんだ誰何
と思って思ってはると思いますけども ね、
そうですよね。 ちょっとね、
あ、はい、私が出演しておりますムーンライトクラブという映画の中に、登場する、声だけで登場する歌子姉さんという、はい、方のモノマネでございます、うん、
はい、
いや6月7日なんですけど、うん、はいはい、土曜日に私、はいはい、映画拝見させていただきました、
うん、はい、ありがとうございます。
満員御礼おめでとうございます。
本当にもう、ま、
満席
でした。完売
ですよね。
びっくりした。
あれはすごかったですね、
うん、はい、
ね、はい、
おかげさまでした。もうラジオのリスターの皆さんもたくさん、
そしてむちゃむちゃ面白かったです。
いや、よかった、嬉しい、最高。
僕今まで一作目が一番好きやなと思ってたんですけども、うん、この4作目です。インニューヨーク、いや本当面白かった。
抜いた
と思ってます。
だからでもそういう人多いんですよ、実は周りでも。
ほんまですか、
うん、多いです。
やっぱりすごい ね、ニューヨークの力が。
いやいやいや、でも本当面白かったよね。
面白かったですね、
うん、
で僕ね、実はずっと今まで言ってなかったことがあるんです、はいはい、今までお二人に一言も言わへんかったことが実はありまして、うんうん、ロケに行かはったじゃないですか、
はい、
まあ、ロケというか招待されて行かはったじゃないですか、ニューヨークに。
ニューヨークに、はいはいはい、はい、
でその時に僕ちょっとお使いをお願いしたんですよ、
うんうん、
原田さんに、
うんうん、
そうやったな。
なんか買ってきて
チョコレートのお菓子、品名を指定して、ね、
うんうんうん、
買ってきてもらったんですよ。
なるほど、
キットカットを買ってきてほしかったんですね。
これどうや、俺怒られんのかな、
はい、
キットカット
ね、
買ってきてくれ、
普通のキットカットでいいですからね、1個だけでいいんで買ってきてくださいって言ってね、お願いしたんですけどね、
うん、
買ってきてくれはったんです、ちゃんとね、うんうん、買ってきてくれはったんですよ、
うん、
コーヒー味や
って。なんで普通味はなんで？
なんで普通味をコーヒー味で買ってきたのかなと思う。まあ別にね、うん、これはもう仕方がないかなと思うんですよ。
うん、
ただね、賞味期限がものすごく切れてるんですよね。
大丈夫ですか？
ほんまに
お土産やのに。
どう言ったらいいやろ
う、うん。どう言ったらいいんですか？
うん、すいませんとしか言いようがない。気づかなかったの。
いや、1日2日とかじゃないですよ、うんうん、1ヶ月単位で切れてるんです。
ほんまごめん。
それが、まあ、海外旅行のいいところといえばそうなんじゃないですか。
ありがとうございます、うん、そんなフォローして。いやだけどそれひどかったね。
いやもうね、びっくりしました。
あ、そうですか、
はい、
なんか何にも情のないお土産になっちゃったよね、そしたら。
そう、いや、これはなんかシャレが効いてるんかな。
聞いて今初めてコーヒー味やったことも、賞味期限が切れたことも知った。
僕ね、これをね、ちょっと次の映画が発表されるまで、
アップするまでね、
ずっと黙っとこうと思って。
ほんまか、ごめんな。
いやいや、
食べなかったんじゃ。
一応食べてみました。
ありがとうございます。すいません。
へきへき、
ありがとうございました。
美味しかったです。
すいません、もうちょっと、もう、はい、この話やめて、うん、なん
ひろみちゃんが出てますが、
すいませんでした、はい、ありがとうございます。
お便り来てます。
来てますか、はい、
はい、
次の話、
キラキラ星さんから。
キラキラ星さん、はい、
はい、トヨタカローラ京都の上村さん、こんにちは。
お、上村さんに、
はい、覚えておられないかもしれませんが、桃やボッチャ大会で少しだけですがお話しさせていただいたことのあるキラキラ星と申します。桃テラスが閉まってからどうされてるのかなと思ってたんですが、5月の放送で田中さんと同じ部署で働いておられ、しかもこれからはラジオにもご出演されるとのこと、なんだか嬉しいです。お話しさせていただいた印象では田中劇場を乗っ取るぐらいのパワーを十分にお持ちだったと思いますので、これからのカローラコーナーが楽しみです。田中さんにはたくさんのファンがついておられるようで、これからは上村さんをしていきたいと思います、ということで。
キラキラ星さん、
はい、
唯一と言われている田中さんのファンの、
まあ、ファン代表ですね。
何が何が、
うん、実はキラキラ星さんに会ってるのは上村の方が早いんですよ。
あ、せったな。
そうなんです、ずっと僕にとってはキラ星さんは謎の人やったんです、
ね、そう、僕らの方でもう上村仕込まれてるんちゃうかな、うん、いいひんけどいる証言をさせられてんちゃうかないう噂があったぐらいのね、
うんうん、
ごめんなさい皆さん、どうも田中さんが権力を使って、うん、 今回連れてきてないみたいなんです、うん、上村さん。
上村ね、もうむちゃむちゃ緊張してましてね、うん、
この間、
はい、
全然そんな感じじゃなかったね。
もうあの2ヶ月に一遍にさせてくださいと。
あ、ということは来月は来られる。
そうそうそう、
なるほど。
あのちょうど半径がね、うん、出る月に彼女に出演してもらおうかなと。
まあ、多分あの社内的ないろんなこう話し合いがあったと思います。田中さん、いや俺だけの会もあった方がいいんちゃうかなと思うにゃ
そんなことと
か言うた、まあ、
それはね、うん、もちろんですよねそんなもうね絶対そうやと思うんです
よ。絶対そうだよね。わかりました。というわけで、あの上村さんを楽しみにしておられる皆様、7月に来ていただけるということなんですが、
はい、
6月は田中さんのみでのトヨタカローラ京都の、はい、カフェ小さな花でございますが、
はい、
これはもうね久しく、
はい、
あの車の話が出ておりませんが、
はい、
今日もボッチャでございます、
はい、
もうこの月といえばもう毎年ちょっと恒例になってます、はい、これでございます、
うん、
京都学生ボッチャ交流大会の宣伝に来させてもらいました。
これは、はい、2年ほど前に田中さんの口からね、
はい、
もうちょっとその学生たちに全部任せて大丈夫かなという不安があるみたいなことの先で感動したと、
うんうんうんうん、
もう交流とはこういうことなのかと、うん、学生のクリエイティビティとはこういうもんなんかと、
ね、僕たちの中、まあ、2年前はねその阿波踊りをしてくれはったんですよ、ね、
そうです。私も踊りました。
阿波踊りなんて僕たちの中で考えられないんですよ ね、 ね、ボッチャと一緒に阿波踊りをやるっていうね、うんうんうん、すごいなと思って毎年ね楽しみにするんですけども。
去年も大成功。
去年も大成功でしたね。去年は去年で面白かったですね。
これは学生さんが行ける。
そうですね、あの参加資格としては学生であること、う
ん、はい、
京都府内の学校に通う学生の方、
はい、
あの児童さんであっても学生さんであっても生徒さんであっても大丈夫です、はい、学生であれば大丈夫でございます、
はい
はい、
7月12日の土曜日に、ね、はい、開催されるんですね、
はい、そしてその応募締め切りが6月30日、
はい
はい、今月末ですね、
うんうん、
にあの京都障害者スポーツ振興会さんのホームページに要項と応募方法出ておりますので、
はい、
あこちら見ていただいてですね、うん、ぜひぜひあのご参加いただければと思います。
これもボッチャのことが分からなくても、
うん、
行けば楽しい。
行けば楽しい。でのあのボッチャのことをちょっと知ってきてもらえるともっと楽しい。
もっと楽しい、
うんうんうん、はい、
これはあのねまだボッチャ知らない、
はい、
でもちょっと興味あるっていう方、うん、もう何も恐れることがないです。あのボッチャって本当に初めて知ったその日から面白いから、
うん、そうなんですよね。
ここで面白くなっておくと、うん、次トヨタカローラ杯に参加するっていう、うん、
そうですよね。
だボッチャをやる機会が、うん、このラジオさえ聞いていれば、
う
ん、年に数回紹介されるので、
う
ん、
増え
てきます。
間違いなく、うん、あのゆっくりと自分の趣味になっていきます。
そうですね、うん、でも本当に楽しいので、
ね、
一度みんな ね、 ねなさると分かると思います。
そうです、う
ん、
本当
学生ボッチャ交流大会に関しては、うんうん、ボッチャも楽しいんですけどそれ以外の楽しみを学生さんたちが作ってくれるので、
う
ん、
そうです
ね、なるほど、
本当に楽しいと思います。
なるほど、うん、いや素晴らしいな。
あの僕もあの参加、まあ、毎回ね審判として参加するんですけどもその中で交流企画という企画をやってくださるんですね。学生さんたちが、はいはいはい、自分たちで考えて、うん、自分たちだけで作った企画です、
はい、
これにね参加させてもらうのがもう楽しみで楽しみで、
うん、いいね、
はい、
いい話、
うん、だから想像つかないことがね、うん、いつも行われるので、
う
ん、
あの先日あの実行委員会が、
うん、
まあ、
補足
されて、うん、まだ参加していただくこともできますので実行委員会の
方も。あ、実行委員会自体にも、
はい、そっちにも入れる、
はい、そちら実行委員会ちょっと私入ってみたいですっていう方いらっしゃいましたら同じく京都障害者スポーツ振興会さんの方にご連絡いただければと思います。
そしたら田中さんとも関わることができる。
もちろんがっつり関わりますもん。
これね田中さんが審判されてるやん、うん、ほんでまあいろんな大会でもこう審判もされてるんですけど皆さんに近くねすごいことをボッチャの世界でね田中さんがなってるらしいという、はい、
すごいですよね。
情報が
小耳に挟みました
。まあ、ちょっとそれはちょっとまだね、
あそうです
お話できない。
わかりました。
また来月という。
来月、
ま、来月
楽しみ。
ボッチャのね、
はい、
ボッチャの田中という感じがしておりますけれども、本当はトヨタカローラ京都の田中さんでございますね。
そしてサウンド版半径500メートルの田中でもございますからね。
怖いわ。最後文字の名前ください。
はい。トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
サウンド版 半径500メートル
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
例えば創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなしあなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
焼肉といえば文豪でしょ大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます焼肉文豪。
トヨタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都のカローラ京都トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。はい、もう感謝を一言だけ、はいはい、先週だったんですけれどもね、京都シネマで、初日、はい、映画の初日がね、うん、完売。
いや本当にあれなんですよ、ラジオリスナーの皆さんに私もいっぱいお会いできて本当に嬉しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に
応援いただきまして、
はい、
次大阪に行くんですけれどもね、
はい、
本当にいいスタートを切れたということで、はい、ムーンライトクラブインニューヨークという映画今ずっと、はい、関西ロードショー中なんですが、
う
ん、初日が皆さんのおかげで満席だったという報告まずさせていただきます。そうです
ね、春郎さんが半径5メートルにも執筆してくださってるので、
はい、本当に監督ね、
はい、ありがとうございます。
応援続けていただければ嬉しいです。
はい、
エンディングになってしまいましたけれどもね、
はい、
いいゲストがいっぱい来てくれはるな。
本当にもうねまたいろいろ原田さんともつながってたりとか
はい、はい、
いろんなところで親和性があるなと思いながら、はいはい、やっております。
ぜひ毎回聞いてほしいです、
はい、
伝えたいことがいっぱいでございます。
ぜひ皆さん聞いてください、
こぼれ話だけじゃなく、はい、いろんな新しいことも言える番組になってるなと思っています。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に、こぼれ話を聞いているフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
遠慮なくプレゼント希望と書いて、はい、名前と住所間違わずに書いてください。どこに送ればいいでしょう。
は
い、
メールアドレスは500@kbs.kyoto数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m この番組は藤高コーポレーショントヨタカローラ京都東和サンパック京都商工会議所サイト社会福祉法人南山城学園玉浦焼肉文吾ブーブーパークアンバン和衣は日清電機の提供で心を込めてお送りしました。